フェイストゥフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京音楽の本舗でございます。
どうも。
さあ今日は2人でね、
はい、
サテライト収録でございますけども、はい、ここはどこでございましょうか。
どこでしょうか。なかなかこういうシチュエーションもないですね。
仙台なんですよ、
はい。仙台市内でございます。
市内でございましてね。
はい、ど真ん中でございます、ね。
コインパーキングの、
はい、駅近く、我々が泊まった宿の近くのコインパーキングから、
はい、
お届けしておるという、まあね、街の喧騒がこうなんとなく後ろにこう聞こえるのではないかと、はい、
広瀬通りに面して
るんですね。そうですね、
はい。ということでついにフェイストゥフェイス秋のツアー、
サルベージ
&リボーンが始まりました。
始まりました。
おととい土曜日、福島アウトライン、
はい、
そして昨日が仙台の
縁、はい、
さあ、ついに幕が切って落とされましたけどもね、はい、
いやあれですね、浴衣始まる前に、
うん、
春ツアーの終わりぐらいかな、
うん、
この後浴衣 で、
うん、
で浴衣が終わると秋ツアー で、
うん、
でそれが終わるとライズ で、
うん、
でその後もうクリスマス、
うん、
なんてあっという間ですなんて話をしてたんですが、
はい、
その秋ツアーが始まっちまいました、
はい、始まっちまいました。
もうここからは早いですよ。
早いよ。
早いですよ、
うん、
あっという間にこうね、
うん、
あれ今年終わっちゃうよって感じです
よ
ね。
そうですよ。
それのね第一歩を記してしまいましたよ、
はい。福島から始まったんですけどもね、はい、福島から始まるっていうのはまあ初めてだ。
そうですね。
ね、東北から始まったことは何回かありますけどもね、は
い、私ね瀬戸利考えるときに、
うん、
東北福島から、
はい、
スタートするっていうことでちょっと意識しましたね、うん、
はい、
やっぱりね、瀬戸利の特にオープニングです、
はい。
オープニングはちょっとねそういう東北から始まるっていうまあ秋の、
うん、
なんとなくこう雰囲気とかも感じさせつつなんかこうね、うん、メッセージがちょっと込められているんでその辺もちょっと、ね、はい、見どころかなと。
ですよね、はい。そして今回東北シリーズなんですけども、夏にね浴衣祭りで今年は東北に来れなかったので、
そうですよね、
はい、特別なセットリストということで、はい、夏の曲を ね、 ね少し残してて、
っていう感じですね、
はい。来週からまた変わるんです
よね。そうです
ね、はい。この収録が地上波放送になってる日は、我々は札幌ですね。は
い、札幌ですね、
もう来週札幌ですよ。
そうですね。
相当寒いみたいです
ね。寒いみたいですね、もうね。
暖かくしていかないとですね。はい、ということで、いかがですか、この秋ツアー。
そうですね。どんどんどんどんね、割とね、
うん、
期間的にはまあ春とあまり変わらないはずなんですけど、
うん、
すごく短く感じるんですよね。あっという間にね、こう、ババッとこう、駆け抜けていってしまうっていう、なんかこう、スプリント系なツアーっていう、なんかこう、印象があるんで、
うん、
どんどんどんどんだから、こう、中身もね、こうね、更新していってどんどん季節が変わってるような、
そうですね、
こうツアーにしたいなっていう感じですね、
は
い。
で秋ツアー、まあ、9月の中旬から始まったんですけども、下手したらまだ残暑が厳しいなんて年もあるじゃないですか、
はいはいはいはい。
でも今年はもう本当にここ数日からねガラッと秋が、
そうですね、 はい、
秋めいてきまして、
はい、今までね、あのしとしとと、あのこぬか雨っていう感じですかね、はい、本当季節が変わってきますね。
であの台風15号がね、大変なことになって千葉県がひどいことになってましてね、あの被害に遭われた方、あの改めてあの
そうですよ、
お見舞い申し上げます。
そして我々もね、はい、秋ツアーというのはその台風と戦いですからね、
はい、
もう避けて移動したりとか、あの割とこう心配ですよね。
心配です。
あの下手するとね、あの開催できずなんてこともあるんでね、はい、なんかお天気にこうお天気の空にこう祈りながら、ね、
そうなんですよ、はい、でこれも半月以上先のことって予測できないですから ね、
これはもういた仕方ないことなんでね、うん、皆さんもね祈っててくださいね、うん、
でもあの本当に危険を感じた場合はね、あの来てくださるお客さんの安全を第一に考えて、はい、あのこれは危ないなっていう時はもう本当に、
あの残念ですがうちはあれですよ、判断早いですよ、
はい、
あの中止の時は中止って、まあ、早めに、はい、あのね、告知いたしますので、
う
ん、
はい、そうしないとね皆さんもあのホテルの、
そうですね、
はい、キャンセルとかいろいろ
あるんで、
ね、ありますからね、はい、あの早め早めにあの対処していこうと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします。
い
やしかしね、秋津はちょっと今後楽しみでしょうがないですよ。
あ、そうですか。
やっぱり初日はね、こうあわあわして
なん、ね、あのね、
はい、なんかこうまだセットリストが体に入ってない状態でやるんで、はい、なんですけども、なんかすごく楽しみで、それで今回もね、そのあの福島仙台のお客さんたちがね、
はい、
あのまあ夏曲も残しつつのこの東北のセットリストすごく良かったって言ってくれて、
あ、ありがとうございます、
ね、本当になんかで今後のこの季節の移り変わりとともにセットリストも変わって、
はい、
あと曲同士がこうなんて言うんですか、ケミストリーと言いますかね、
あ、そうですね、
なんか化学反応を起こして、はい、このその曲のつながりみたいなものがどんどん育っていくような気がして、非常に楽しみでございます、
実はですね、
うん、
例えば浴衣、
はい、
浴衣のセットリと、
うん、
秋ツアーのセットリ、
うん、
で曲間、
うん、
ツアーの方が短めです。
ああ、
割とこうね、イベント系のライブの場合はちょっとね曲間をこう眺めてこうゆったりとみたいな、はい、
ゆったりとね、
ダラダラ感じなんですけど、うん、ツアーになるとね短くなるんです、
うん、
その辺もあたあたのあたふたの理由なんですけど ね、 ね、
はい、でもそうですよね、イベントっていうか企画もの的なところはこう MC なんかも割とこうフリーサイズな感じでね、はい、行きたいですしね、
はい、
そうですか、その辺もまあじゃあちょっと楽しみにして、
はい、
行こうと思います。それではちょっとねお便りを1つ、ご紹介します。
お願いします。
Aさん、倉部さん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。
どうもこんばんは。
8月25日祝16247周年記念スペシャル 2days ライブ、フェイス2フェイス浴衣祭りに参加しました。
ありがとうございます、
は
い、
今年最後の浴衣祭り、少しは過ごしやすくなったけどまだまだ残暑は厳しいです。暑かったですね、まだね、
暑かったですね、
うん、私の今年のツートップでの浴衣祭りは3回目。
お、ありがとうございます。
前の2回のクラゲさんは、初号機1号機ですね、
はいはいはい、
だったので今日は2号機が見られるか期待は膨らみますということで、浴衣の話ですね。
そうですね、
はい、夏らしい SE の中お二人登場、キャー、クラゲさん2号機初めてお目にかかれました。ありがとうございます。黒地に、変わり朝の、ん、変わり朝の葉模様みたいな柄、
はいはい、
こちらも素敵、今日はお色直しもあるそうスペシャルなファイナルに、びっくりドッキリすごい。やっぱり新しい浴衣って楽しみですよね、見られたらキャーかっこいいってなるし、来年はSさんも新調されるそうでどんな浴衣になるのかな、楽しみにしてますね。軽くジャブのような高槻いじりも入り、グアムに行かれた話にもチクチクいじりネタには困らない安定の高槻数々の曲の後ノンストップな曲の前にお色直しに向かわれるクラゲさん、結婚披露宴の司会のようなエースさんの送り出しの言葉、つなぎの MC も名古屋に続きお手の物、高槻の米田での朝ごはんの話ですが、オチもしっかりストンと決まりさすが S さん、さすが高槻、ネタが街中に転がってるんですね。 S さん結局おまけのトーストとゆで卵を完食されたんですか、今でもそこのところが気になってますということでね、モーニングでついてきちゃったんですよ、
米田さんはね、
ね、卵トーストサンドを頼んだら、はい、モーニングでトーストと卵がついてきちゃってね、
はい、
食い切れなかったですね。パンの耳みたいなとこちょっと残しましたね。トーストの卵サンド、 行く夏を惜しむかのような風と貝殻、後ろの壁のスライドショーが良かったです。道路を疾走する上はクラゲさんの車からの景色かなとか、夏空やひまわりやら海岸やら日本の夏のいいとこと思っていたら、ん？グアム？時折映り込むは楽しげなグアム旅行客。え？風と貝殻ってグアムが舞台だったんですか？あちこちからクスクス、爽やかな夏曲を瞬時にお笑いソングに変えてしまう。やっぱり高槻1624恐るべし。もうダメです。サブリミナル的に差し込まれるグアム旅行にすり込まれてしまいました。これからこの曲聴くたびにグアムと楽しげな店長さんたち浮かんでくるんだろうな。そして日暮らしの声には夏は終わりを告げたのでした。とっても楽しい浴衣祭りファイナルでした。また来年ということでね、
はい、ありがとうございます。
後ろにねスクリーンにこう映しましてね、はい、映像をね、あれはうちのねスタッフの和樹とかが作ってくれたやつで、はい、ホンダの車からの映像ではないんですよね。
まあいろいろフリー素材で、いろんなもうそれこそ世界中のそういう夏っぽい映像を集めて、まあまあまあまあその中にこのね曲振りでもお話したんですが、まあねこの映像を見たらその頃の楽しい思い出が皆さんも蘇るといいですねっていうメッセージを込めて、ちょっと楽しげな人たちを
高槻の1624のスタッフがね、
はい、入れ込んでみたみたいなね、
男3人でグアム旅行行った時の写真を、
楽しそうでした ね。
あとねあの写真の中に一つ僕が撮った、京都琴引浜のビーチの写真も入ってたんですけども ね、
はい、
使ってもらえたみたいでね、はい、嬉しかったです。ということでね、リコリンさんからリクエストをいただいています。リクエストはセンスフリフリが楽しかった、ノンフィクションお願いしますということで、今日の1曲目聞いてください。フェイストゥフェイスでノンフィクション。引き続き仙台、広瀬通りに面したコインパーキングからね、はい、お届けしておりますけれども、先ほどの、高槻1624のね、まあ、浴衣祭り最後のライブの感想来てましたけどね、また来てるんですよ。 A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。
元気です。
行ってきました、高槻浴衣祭り 2days。
ありがとうございます。
1日目は初参加ブロイドさん生チェロ演奏、
あ
すごいですね、
はい、
なんて癒される後方だったので演奏している姿は全く見えなかったけど、エースさんの歌声がチェロ演奏に乗ってホールに何とも言えない澄み切った空気が漂いました。私的感想ですけど、それにいっぱいのお客さんまた聴きたくなるってファントモさんが言ってました。だからリピーター続出になるんですね。そして浴衣祭り最終日ついに来てしまいました。 寂しい、でも大丈夫、何が意味不明、やっぱりツートップは楽しい、お二人の掛け合いも台本もないのに、そしてサルベージのアコギバージョン大好き、よかった聞けて感激しました。それから夏の歌のオンパレード、潮騒よきよき、ホタルの海でもよし、風と貝殻では何か怪しげな映像が2回目のアンコールで後方に行ったんです、後ろで大爆笑されてました、誰とは言いませんが、まあ、スタッフですね、一度メディアのね、結局仲良しなんですねなんだかんだ言ってお二人の1624に対する愛が溢れてました。今更ですけど7周年おめでとうございます。ついに最後の曲、来た日暮らし、夏の終わりですね、しんみりなんちゃってまた来年も世界一浴衣が似合うエースさんと世界一浴衣をまくった姿が様になるクラゲさんの浴衣祭り待ってまーす、ということでね、はいはい、ハリソンさんからいただきました。
そのタイミングのなんちゃってか全く意味が分からない、
全く意味が分からないですね追伸、ちょっと肝臓の数値が悪かった私、高槻の翌日血液検査の結果を恐る恐る聞きに行って数値が正常に、
あ、よかったですね、
先生曰くビール飲んでる割には異常ないな、だって残念そうまた飲んでまうやろうハリソンでしたあ、
そうですか、
よかったですね、
成長してもらってね、あのお飲みになってもこうやってね、あの楽しいライブで発散していただければ、はい、数値も元に戻るんじゃないかと、
はいはい、
なんちゃって
はい、じゃあお便りの方お願いします、
はい、Aさん、クラゲさん、バンドさん、こんばんは、高槻の猫地蔵です、
はい、
です、高槻1624スペシャル 2days 浴衣祭り、1019に参加させていただきました、
はい、
浴衣祭り最終日ということでしたが、私にとっては令和初の浴衣祭り、
おお、
あ、そうでしたか、待ち遠しかった、1日目のブロイド終始とても心地よくて自然に目が閉じていく、ああもったいないと自分と戦いながら 手をつねったりし眠いのか必死に目を開け、3人の演奏を堪能しました。チェロは本当にフェイスデスの曲にぴったりでいい仕事をしてますね、
うん、
いいですよね、
うん、
2日目は初めて浴衣を着て参加させていただくことができました。20年ぶりの浴衣はいろいろ心配でしたが、なんとかなりました。1年ぶりのお二人の浴衣姿もはあかっこよすぎ、黒毛さんはお色直しあり、うん、お膝を介護させて見どころ2倍今年も拝ませていただきました。でいつもの曲なのに浴衣というだけで何やろうか、特別バージョンみたいな感じがして楽しくてはしゃいじゃいました、
うん、
サルベージはギター2本だけのいつもと違うバージョンで新鮮でよかったです。黒毛さんの歌もまた聞きたいな。アンコールでは前回の桜に続き、バックに写真が写し出されさらに盛り上がりましたね。しかしここでグアム笑かしてもらいました終了後に写真撮影、お二人はバッチシなのに私は緊張しすぎて足はガニ股、また浴衣の袖はなぜか半袖みたいにまくれて顔も引きつってるああ最悪、やり直したいてなことでしたが、とっても楽しい2日間でございました。来年は私も新しい浴衣ゲットしちゃおうかなっていうね。
なるほどね、
ありがとうございました。
やっぱりいいですよね、あの浴衣着ると。
そうですね、
本当に気分がなんかね、
はい、
まあ、こう華や
い、まあ、こんなこと言っちゃなんですが、なかなかこうね、女性の方でもこう浴衣を着る機会が少ないなんていう方もね、いらっしゃると思うんで、うん、でもね、
うん、
こういう機会になんかこうやっぱ気分が盛り上がります、上がりますよね。
そう上がるんですよ、
なんかどうしようかな、
うん、
新しいの買っちゃおうかなみたいなね、うん、盛り上がりますからね。
で周りにもいっぱい浴衣の人がいるから、こう夏祭り気分がこうわーっとね、
ね、MC でも言ったんですけど、
うん、
あの皆さんもあの浴衣のなんていうんですか、着こなしがこうこなれてきます
ね、こなれてきました
ね、回数をね、うん、重ねてね、
ね、ライブ仕様にちゃんと、
はい、最初はね、
うん、
それちょっと盛りすぎじゃないですかみたいな
相当盛ってましたからね、
はい、もうね、だんだんこうライブでない、うん、あ、これはちょっといらないなっていうのがだんだん分かって
きた、
うん、
分かってきたみたいでねいや、まあこの浴衣祭りは毎年ちょっと非常に楽しみですんでね、
はい、
僕も来年は新調しようと思って。
あ、そうですか、
あります、はい、で今度はなんかあの反物から作るみたいな、
そうですね、いよいよ行こうかなっていうね、毎年なんかこう新調してるんですけど、
うん、
ボロボロになったりとかね、
うん、
いろいろあるんで、ちょっとね生地もちゃんとしたやつで作ろうかなと思ってます、
はい、はい、まあそんなこんなでちょっと1624のね感想のお便りをちょっと何つか読ませていただきましたけども、まあね、去りゆく夏をちょっと、
はい、
振り返りつつ、でももう秋ツアーが始まったということで、なんか変な感覚だな。
そうですね、
うん、
いや本当ね、あっという間なんでね、うん、 もうどんどん季節が変わってきますよ。
はい、はい、さあ、じゃあもう一つ行きましょう、はい、A さん、倉根さん、こんばんは。
こんばんは。
梅雨明け当初はあまりの暑さにここはどこと混乱もしましたが、お盆あたりから那須高原らしい爽やかな風にほっとしています。栃木のなっちゃんです。
いいですね、
よろしくお願いいたします。この夏改めて認識したというか体験したことがあったのでお便りしてみました。お二人の作品の曲名にもあります日暮らし、はい、今年の夏は梅雨明け3日前ぐらいに泣き始めていたのですが、早朝も泣くってご存知でした？ご存知でした？
そうなんですよね。
そうなんですよね。厳密には泣いているわけではないようですが、この年になるまで日暮らしは夕方に、涼涼しいね、涼を届けてくれるセミだとずっと思っていました。うちのにゃんこ夜な夜な出かけては深夜2時や4時ごろ私が寝ている部屋の前で開けて入れてと泣いて私を起こします。この日も早朝4時ごろにゃんこがお帰りになったので半分怒りながらお帰りなさいましと、戸を開けて手足を拭いてキッチンで食事を提供し、床に戻りもうちょっと寝れるなと二度寝に突入しようとしたところへ、あれ日暮らしの音色が、うん、日暮らしって早朝も泣くんだぐらいにして二度寝したのですが、翌朝もにゃんこが4時前にお帰りになったので日暮らしが気になって外の様子を観察してみました。結果星が輝く空が、時間の経過とともに、星が見えなくなって青くなり、林や木々が黒く浮かび上がります。さらに時が進み景色全体が青くなった頃日暮らしの音色が、うん、ひんやりした空気を招き入れ、枕を抱えながら聞く日暮らしの音色はこの上なく心地よく独り占めしたいぐらい。しかし空が白み始め、鳥たちがさえずり始めるとピタリと聞こえなくなってしまいました。天敵に居場所を教えてなるものかといったところでしょうか。翌々朝はあの心地よさを体験すべくにゃんこに起こされていなくても起きて確認。やっぱり青い時間に泣くんだ。それからしばらくマイブームになりました。ただ早朝の日暮らし音色が聞けるのは20分あるかないかぐらい。夕方の日暮らしも長くは聞こえなかったような。この短い時間に命を燃やすのかと思うと感動と切なさが。未だに都会に憧れることもありますが田舎だからこそ経験できることもあるのかななんてちょっと得した気持ちになります。もうすぐ9月になるところですが日暮らしの音色はお盆の頃には聞けなくなり、現在はコオロギやスズムシが夕方から朝まで賑やかです。お二人はこの夏改めて認識したことありましたかってことなんですけどもね、日暮らしそうですね、早朝にも
そうなんですよね、うん、ちょっと温度が低めの時になるんですよ、うん、で朝夕とか、うん、で実は曲の日暮らしの頭に、ね、うん、鳴き声が入ってるじゃないですか、うん、あれ熊谷のちょっと外れの方で撮ったんですけど、うん、録音したんですけれども、うん、やっぱ早朝に行って、うん、他の結構日暮らしだけの声って、うん、夕方とかだと、うん、他のセミがこうね混ざってしまうんですよ、
はいはいはい、
特にまだ気温が暑かったりすると、うん、日暮らしも鳴くんだけど油ゼミとかが鳴ったりして、はい、純粋日暮らしの音が取れないんで、うん、で俺も朝行って純粋日暮らしの音だけこう狙って取ったっていうね。
なるほど、は
い、だけどね、うん、カラスが遠くで鳴くんです
よ。あ、そっか。
カラス、カラスを避けながら
取った、ね、避けながらね、ご苦労様でございました。ということでね、せっかくですから、はい、今日の2曲目は夏行く夏を惜しみつつこの曲を
聴
きましょうかね、はい、では聴いてください。フェイストゥフェイスで日暮らし。
駆け抜けて
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい。この後ですね、ホンダは戻ります、はい、東京にね。で、僕はもう一日残って、昨日ライブをやりました円サードで、はい、久しぶりに何年かぶりに仙台でアコースティックライブをどうしてもやってくれということだったんで、ちょっと一日残って、やってきますわ。
頑張ってください。
ということで、番組では皆さんからのお便りお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。
はい。
ということで、碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。I'm